皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月29日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は民衆が変われば世界が変わるです。本当に前からですね、私は21世紀はみんながリーダーというふうに申し上げておりました。どんなことなんだろうと多くの方も思いかもしれなかったと思いますが、まあその輪郭がだんだん見えてきたんじゃないかなと思うんですね。この20年ほどの、まあ、リーダーシップはですね、まあ、大体どこの国でも縦型なんですね。縦型、抑圧型で、情報指揮命令系統はですね、上から下への一方通行であると、下から上っていうものがない。ですからみんながリーダーなんてことはなくて、リーダーは上一人でありまして、リーダーと一人のリーダーとあと全部のフォロワーと、なんか北朝鮮みたいになりますが、そんなイメージの組織がやはり増えてきたと思うんですね。でもやはり時は変わって、もうそういうものはうまくいかなくなってきたわけですね。そんなことをやってると衰退する一方なんですね。政治を見てると非常に私はそれを今強く感じるんですが、この20年ぐらいの間はですね、いわゆるその政治を動かしていたのは新興財閥だったですよね。昔の王家だとか、なんかその代々続く貴族みたいな人たちは、まあ日本で言ったら冷戦の、昭和が終わった頃、で、世界で見たら冷戦の崩壊ぐらいからどんどん実は相対的に没落していってですね、政治はその冷戦崩壊後の時代にどんどん、まあ台頭してきた新興財閥が担うようになってたんじゃないかなと思うんですよ。まあ成金ですよね、早く言うとですね。で、日本なんかでも平成に入ってからですね、まあ、小選挙区制にもなったってこともあるんですが、政治家のタイプがすっかり変わりましたよね。で、その政治の姿を見てみると、やはり新興財閥の連中が政治に多額の献金をする。まあ、様々な形で、政治家の支援をする。で、それを受けた政治家たちが、そういう新興財閥の商売に有利になる形で規制緩和を行ったり、あるいは補助金を出したりという関係が続いてきたんじゃないかと思うんですね。原子力が利権になったのもそうですよね。原子力が利権になって、あれがその電力会社や原子炉メーカーが政治家とつるんで、まあ自分たちの権益を確保するようになったのはまさにそういう流れでありまして、まさにその原子力利権のための政治で、官と民の間、官も含めてですね、官民政の間でですね、そういう癒着がどんどん広がっていって、この癒着体制の中で政治を動かすという形がずっと続いてきたんだと思うんですね。ですからそれと関係ない庶民にとっては実は非常に厳しい時代でありまして、それはアメリカでも日本でもヨーロッパでも、そして中国でもそうですね。なんかもう政治はですね、金持ち、しかもその金持ちの中でも何度も申しますが、新興財閥、成金の言うことを聞くんですよ。成金ですから、節操がないんですね。思想がないんです。物事がですね、非常に、乱暴で、自分たちのことしか考えないような、大体、成金がですね、金を動かすんですね。で、政治を動かす。ですから、どの国でもやはりですね、経済は投機的になって、最後にバブルが崩壊して、で、国家が破綻の危機に瀕して、そして貧富の格差が広がって内乱が始まって全部お釈迦になるという、まあ、お定まりのコースを取ってきたわけです。で、やはり最大の転機は2008年のリーマンショックだったんじゃないかなと思うんですね。で、あれを転機にこの新興財閥は完全に没落の段階に入ったんじゃないかと思うんですね。没落の段階に入ってくるとですね、実はもうその、金がない、そうするとますますなんか自分たちに金よこせみたいなことを言う。しかし政治の方もですね、それが大きな転機だったんですね。というのはですね、もうこれ以上成金新興財閥の言うことを聞いてやりたい放題やってると、その民衆が許してくれないと。で、むしろよく考えてみたら、なんでこんなことになったのかな、こんな巨大破綻になったのかって言ったら、それは新興財閥成金の言うことを真に受けてたからですよね。 これはまずいと。で、なんとかもう金も足りないところをなんとかしなきゃいけないんで、もうこうなったら最後は、その金持ちから金取るしかないという話になってたわけであります。ですから、日本だけじゃなくて、ドイツでも、それから、アメリカでも、あるいはそのシンガポールでも中国でもそれからスイスでもそうですけども、まずその多額の資産を持っている人たちの資産調査を徹底させるわけですね。外国に隠している資産も全部摘発すると。で、摘発するっていうか明らかにしてですね、しかるべく徴税をすると。それから今度高額所得者ですね、所得の多い人からですね、しっかりいただくと。こういう姿勢を非常に顕著にさせてきたわけであります。ちょっとこれはですね、新興財閥だとか成金にとっては180度の転換なんです。今までは自分たちが稼いだ金で政治家を動かして自分たちの利益のために、政治を使っていたと。ところが彼らにも渡す金がないし、彼らはそういう金をもらおうとしないし、まあもらいたいんでしょうけども、仮にもらったとしてもこれはもう新興財閥成金に対する取り締まりはますます強化して、徴税は強化するし、規制はですね、もうどちらかといえばもう最近どの国でも、まあ日本の安倍内閣だけちょっと違いますが、貧富の格差の解消に向けた方向に舵切ってるんですね。貧困との戦いです。中国なんかもだんだんそうなってきてますし、アメリカなんかは極右が支配していた共和党がですね、貧困との戦いこそですね、重要だと今年言ってますからね。まあ本当にコプレニクス的展開だと思うんですけども、まあそういう話になってきて、まあどこでも、ですから政治は大金持ち、まあ成金とかですね、新興財閥の言うことは聞かなくなってるわけです。そうすると成金新興財閥としても面白くないですから、政治に金渡さないですよね。政治に金渡さないし、あれせいこうせいとは言わないですよね。例えば日本で言ったら経団連、そうですね、経団連は実はなんかよく理由は知りませんけども、あんまり安倍内閣と関係良くないですよね。まあ原子力の中の連中なんかはね、立てこもってなんかやってるんでしょうけども、まあ一般的に見ると、90年代のような積極的な関与はあまりしてるように見えないですよね。で、結局どこでもそうなんですよ。なんかやはりまず企業自身がもう金がなくなっちゃったっていうこともあって、あんまり政治に関与しない。で、大金持ちや資産家も政治に金渡しても、何もないから、あまり政治に金渡さないっていうふうになるわけですね。まあそこがね、成金や新興財閥の浅はかなとこなんですね。自分の利益にならないかに、ビタ一文金渡さないっていうのは、そこがまさにね、成金新興財閥の特徴でありましてですね、あ、ダメなんですよ。でもそうなりますと、今度政治家には変化が訪れるんです。政治家の方はですね、何していいかわかんないんですよ。すなわち今までは、成金新興財閥が金くれるから、それのために政治してれば、一応なんかそれで、形整ったわけでしょ。規制緩和をやりましょうとか TPP をやりましょうとか、なんかの法律を直しましょうとかね、スポンサーがいますから、そのスポンサー見て仕事したらよかったわけですよ。なんとか諮問会議だとか、なんとか審議会だとか、なんとか研究会だとか言っても、そういういつもの成金とですね、いつもの新興財閥がやってきてね、その中で議論してるとなんとなく始まると。で、この新興財閥成金にはアメリカやヨーロッパや中国の連中もいるわけで、シンガポールのいや香港の人もいますよね。アイレンチ呼んできて、要するに、まあ、成金新興財閥会議の片隅に座らせてもらって、ご要望を、ご要求のように聞きながら、まあ、それを自分たちの政府で実現して、これこの通り我々は皆さんのために政治をしましたよ。だからぜひ我が国に来て税金を落としてくださいなと。まあ、こういう構造になってたわけですけども、それできなくなるんですね。そうすると、何をすればいいかを自分で考えなきゃいけないんですよ、政治家っていうのは。何にもないところでそういうスポンサーがね、あれせいこうせいって言ってくんじゃない、そういう状況の中で、まっさらの状況で自分は何をすべきかを考えなければいけないんです。あるいは選挙の時に誰も応援してくれないんです。なんかね、分かりやすく金渡して、あんたこれやんなさいと利益団体にくっついてれば、それ選挙も分かりやすいですよね。まあ、この人のためにですね、頑張りますと、まあそれ表だって言うか言わないかともかく、それやってりゃいいわけですから。で、当選したらその人の言うこと聞いてやったらいいわけでしょう。難しくないですよね。でもそういう人たちがいないと。じゃあ何を言って選挙に当選すればいいかですよね。昔はそういう利益団体なんかくっついてる場合は、まあ適当なことを演説でも言いながら言ってもよかったわけね。適当なことを言って、まあ、いわゆる浮動票はどうでもいいんだと。 で、がっちり組織票がついてれば当選できるんだと。だからあんまり本気で物事考えないわけですよね。そうやってやってきたんだと思うんです。でももうそれ利益団体も一緒につかないってことなんと、これ全部自分で考えなきゃいけませんよね。これが私は大きな今政治の変化が訪れているところだと思うんです。すなわちもう お金を持った人たちが後ろにつかなくなった、政治家が。実際に例えば今やってる東京都知事選挙もそうですが、なんか昔に比べると随分質素にやってるように見えますよね。なんか華々しくですね、選挙カーがあちこち走り回って、ウグイス嬢がですねピッピッってあちこち行って、なんかああいう華やかさが最近ないですよね、どの陣営見ていても。まあ本人は一生懸命頑張ってるんですが、それ以外のところがなんか昔のようなお祭りのような選挙って雰囲気感じませんもんね。あるいは組織なんかはね、一応形ばかりですね、みんな集めて、これ推薦しますって言うんですがですね、みんなそっぽ向いてるわけですよね。例えば4人家族でですね、まあ、3人有権者がいて、で、まあ組織でありますというと、昔はそれ3票入ったわけですが、まあ今多くて1票とかですね、多くて1票すら入らないとかですね。だからあれ組織応援してても結構候補者負けるんですね、あれ。そういう風になってきてるわけですよ。そうするとですね、実はここがいよいよ政治がすり鉢の底から脱出する時なんだと思うんです。結局なんですり鉢の底で政治ができたかっていうと、その、まあ、こんなこと言っちゃなんですけども、お金で上から釣り堀してる奴がいたんですよね。お金でこうなんか政治家を釣るわけですよ、釣り堀みたいに。それで、政治家引っ張り上げてですね、自分たちの利益にかなうような法律作らせたり、補助金出させたりして、それが政治だったんですね。ところがなんか最近もう釣りに来ないわけですよ。そうすると政治家としても黙って座ってても何もないわけですよね。いよいよですね、本当にこの民衆の良識っていうものが政治を動かし始めたんだと私は思うんです。例えばアメリカなんかそれ一番早く訪れたんじゃないかと思うんですね。911かその大きな転機でしたね。911以降ですね、アメリカ政府に対する信頼感というのは根底から崩れた感じがしますね。しかもそれは賢い人たちとかオピニオンリーダーとか役人とか軍人兵士の間に相当広がっていったんだと思うんです。昔で言えばですね、日本人以上に愛国的で、なんでこんな素直に自分の国信用するのかなっていうぐらいですね、無邪気に信用していた人たちが真っ先になんかあの政府は信用できないと次々に言い出すのを見て、私は911の後非常に驚いたのを今でもよく覚えています。で、あれが今に至ってどんどん続いてるんですね。スノーデン氏の例の暴露もそうですし、それからその環境問題がそうですし、それから例の遺伝子組み換え問題がそう、マイケル・ムーアの映画に出てくるような銃規制の問題とか、あるいはその、あれですね、学校の問題ですね、あるいは医療の問題、これ全部今やですね、民衆のオピニオンリーダーたちがごくごくまともな発想でこうあるべきだ、これはまずいというのが政治を動かし始めてますね。その選挙資金たくさん集めるっていう話は当然アメリカでもそれはあるわけだけども、なんかそのアメリカの共和党なんか見てるとよくわかりますが、金出した分だけですね、俺たちのために政治しろっていうことはもう通用しなくなってますよね。そういうあからさまな利権誘導はやはりなかなかできなくなってきている。そうなってくると、そのこれから先はですね、実はアメリカ今共和党全然ダメで、まあ、民主党がやっぱり強いですけども、要するにあれ本当は党じゃないと思うんですね。何党がいいっていう議論ではなくて、やはりこの民衆の中の良識持った人たちがこう考える本来のあり方、これに沿った、人ならいいと。でもこれに沿わないやつは何党でもダメだと、こんな風になってきてんじゃないんでしょうか。ですからこれますますこれ進んでいきますとですね、政治家が入れ替わるんだと思うんです。日本なんかの場合はまさにそうだと思うんですね。今回その東京都知事選挙ですね、今言ったように非常にその、まあ、質素な選挙だと思うんですよ。ですから各候補ともですね、自分の思いを、まあ、素直に言ってますね。いい悪いではなくて、要するにこの組織の力に乗っかってるから、まあ、演説なんてものは形ばっかりでね、まあ、一応 お祭りみたいにやるんだけどさ、まあ、がっちりと岩盤の部分は組織で固めてるから、 まあね、お祭り気分でちょっと、話をしといて、まあ不動票はですね、まあ取れればいいかなぐらいな、そんな感じじゃないですよね。むしろ不動票こそ、選挙の勝敗を決めるから、なんか各候補ともですね、必死になって私は話してる感じがするんですよ。そうすると当然それに対してね、まあ、好き嫌いを含めてごひいき筋がつきますね、その話について。だからそのごひいき筋が自分の周囲にあの人はいいよこの人はいいよと言うと、で今度はそれが、まあ、いいと思う人はいいと思う人がずっと広がっていくと。すなわち民衆の中にもいろんな意見がありますから、その民衆の中で意見が色分けされていって、まあそれが政治になってくるということですね。でそうなってくると今度は実はですね、いよいよ政策による政治が私はできるんじゃないかと思うんです。今まではなんだかんだ言いながらですね、右も左も結局ね、その後ろに金がくっついてて、金と利権がくっついてて、この利権でどっち転ぶかということだったんだけども、こうなってくると、例えば原発なんか一番いいですね、その原発をやめましょうという勢力と、やっぱ原発やりましょうという勢力いるわけですから、その民衆から選ばれるときに、私は原発推進ですって言って選ばれる人と、原発やめますって言って選ばれる人がいるわけですね。そうするとこれで政治動くんですよ。すなわち後ろに何にも受けるのもついてませんから、原発をやめるやめないで議論して、で解散して選挙すればいいわけですね。実はこれは実は本当の意味で政治が機能し始めるんじゃないかと思うんです。なんかこの昭和の時代はですね、まあ昭和の時代はある分そういういい部分はまだある程度残ってると思うんですね。まあ当時はしかし上に元老院みたいなのが自主的にありましてですね、昭和天皇時代にもそれに近いものがありまして、まあそこで枠を決めてたって部分もあるんですが、まあ一応政治もですね、どうするかっていうことでそういうのに機能していた。しかし平成に入ると、もう今の自民党、民主党もそうですが、両方ともね、どっちもあんま変わらないわけですよね。どっちも変わらないけども、党内にいろんな議論があって、党としてまとまらないと。こういうことですね。で、なんでじゃあ、その、終わらないんですかと。なんでその、意見が違うの一つの党にいるんですかっていうと、あれが選挙なんですよ。支援団体なんですよ。選挙支援団体、金のしがらみがあるからですね、意見は違っても一つにいると。まあ、こういうふうにやってんだけども、それがいよいよ限界だと。したがってこれからは、その本気で、政策って言いますか、思いを言って、で、今度それが民衆に評価されて、で、それが国政の表舞台の、まあ、大きな政策の指針になってくると、こんな風になってくると思うんですね。企業もそうだと思いますよ。今までは大企業がですね、強かった、役所が強かったのは金があるからですね。まあ、その金にがあるから、この組織に集まってましたと。だから、何をするにもですね、とにかくクビにならないように。ね、金もらい続けられるようにするならどうしたらいいかということで、ご無理ごもっともとかですね、何もしないとかですね、まあ、こういうことがはびこったわけですが、まあこれもう相場の暴落始まってますよね。ね、経済見てると相場の暴落始まってますね。こんなもの一回戻しちゃってですね、また次、必ず次のすごい暴落来ますよね。今週号のインターネット版のエコノミスト誌読むと、これってまるで97年の危機と同じじゃないのなんて記事も出てますね。まあそうだと思います。あれよりひどいんじゃないのかな。そうするとですね、ヨラバ退治なんてものは世界中どこにもないっていうことですよ。どこもみんな生き死に必死になりますから、そんななんかですね、何もしないで誰かに寄り添ってるなんてことは、それが一番正解だなんてことはないわけですね。どこでもみんな動いていかなきゃいけない。そうすると企業についてもですね、何もしないことがいい人だっていうこと、人たちと、なんかすべきだって人たちの間で、これが本格的に、やっぱり進路をめぐる、なんか方向争いが出てくると思うんですね。で、やっぱりですね、何もしないでいるところはこのまま流れちゃうでしょうから、それは当然この先は何かしようという人が台頭するに決まってるわけで、こういう形でやっぱり体制一新って進んでいくんだと思うんですね。そうするとやはり主役は民衆ですよ。一人一人がリーダーなんです。皆さん一人一人がですね、自分はどう思うかですよね。で、このどう思うかっていう時に、やっぱりその人の見ている世界があるんですよ。明るい世界を見ている人と暗い世界を見ている人がいるんです。視野の狭い人と広い人がいるんです。で、冷たい人と暖かい人がいるんです。今度はその差が出てきます。で、その差はですね、これはもう宇宙自然の原理によりまして、明るく暖かいものは最後に勝つんですよね。これはもうだから、この世の原理みたいなもんですから、まあいろいろいるんですが、最後に勝つのはやはりですね、明るく暖かいものです。やはりこの、真心でやっておりますと、負けながら勝つというのがあるんですね。 個々の局面では少数派で負けるんだけども、真心を尽くしている人はその負けるっていうことがかえって共感を呼んで、やがて最後の勝利を収める、まあ、こういう構造になってるわけですね。ですからね、あんま心配いらないんです。ですからとにかく明るく温かく真心を尽くして、生きて仕事をすると、それがいよいよね形になっていくっていう、そんな時だと思うんですね。ですから当然政治家は後ろからついてくるわけであります。したがってまず民衆自身がですね、未来に向けて行動するね、それが何より大事でありますから、まさに21世紀はみんながリーダーというふうに、ね、なっていくんだろうと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、民衆が変われば世界が変わるということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。